皆様、いかがお過ごしですか？花田典彦です。安息日学校聖書研究ガイド、今期はイザヤ書を学んでいますが、今週第3課のテーマは、あなたの世界が危機に直面するとき。暗唱聖句はイザヤ7章9節です。口語訳聖書でお読みします。もしあなた方が信じないならば、立つことはできない。イザヤ7-9。今、世界は新型コロナウイルスと戦っています。多くの人々が試練の中に置かれています。それだけではありません。今、世界は地球温暖化による気候の大変動により、猛威を振るう自然の中にさらされています。それに伴う食料危機や水不足、環境汚染、経済危機、戦争、そして次々と発生する疫病、これまで人類が経験したことのない困難な状況の中に置かれています。世界が危機に直面している今この時、私たちはどう生きていったらいいのでしょうか。今週は危機に直面した南ユダ王国のアハズ王の経験を通して学んでいきたいと思います。日曜日のところをお開きください。アハズの時代というのは、紀元前736年から725年のことです。北からはイスラエル、エフライムとシリア、アラムに脅かされ、南にはエドムの脅威がありました。今週学ぶイザヤ7章は、イスラエルとシリアの同盟軍にエルサレムが包囲された733年の出来事です。この時、アハズ王は天の神だけが国を救うことのできる唯一の友であるということを忘れて、敵の敵であるティグラト・ピレセル3世に頼り、同盟を結ぼうとしていました。聖書を読んでいる私たちは、これは愚かな選択だと思いますが、しかし私たちはどうでしょうか。人生の危機に置かれるとき、私たちは目に見える人や物やお金に頼ろうとすることはないでしょうか。アハズは普段から偶像に心を向けていたので、人生のピンチの時にもそこから離れて神様に目を向けることはできませんでした。私たちも同様です。普段から人や物やお金などといったこの世のさまざまな偶像に心を向けていると、私たちもアハズと同じような行動をとってしまうのです。月曜日のところをお開きください。神様はアハズのこの軽率な行動を阻止しようとされました。人間的に見ると、ティグラとピレセルの援助を求めることは魅力的に思いましたが、それによってユダ王国が壊滅的なダメージを受けることになるということを神様は知っておられたからです。そこで神様はこの危機の中でイザヤとその子をアハズのところに送って対面させました。イザヤの息子の名前はシャルヤシュブ。その名前は残りの民が立ち返るという意味です。つまり神様がアハズに送ったメッセージは、あなたの罪を捨てよ。そうしなければ捕囚になる。残りの民は捕囚から帰る。それを決めるのはあなた自身であるということでした。この時、アハズは敵の攻撃に備えて、町の水の貯水量を心配して調べていました。彼は神様に助けを求めることをせず、自分で何とかしようとしていたわけです。しかし、アハズは主と主の言葉に信頼する必要がありました。それがなければ、正しい判断を下すことができないからです。主はイザヤを通して、アハズにアドバイスを送り、励まされました。気をつけて静かにし、恐れてはならない。心を弱くしてはならない。このことは決して行われない。また、 起こることはない。私たちはこの主の声を聞くでしょうか。現実の壁が敵のように大きく立ちはだかるとき、問題はその壁の高さではなく、自分と神様との関係にあるということを覚える必要があります。信仰が弱まると敵が現実以上に大きく見えてしまうからです。神様はこの試練の時にアハズとユダの民に、彼らの希望は主に信頼する時に生まれるんだということを教えようとされたように、私たちにも試練の時に同様の語りかけをされるということを覚えたいと思います。主はあなたにこう言われます。あなた方は立ち返って落ち着いているならば救われ、穏やかにして信頼しているならば力を得る。火曜日のところをお開きください。アハズ王は信仰を求めるイザヤの要求に応えようとはしませんでした。そこで神様はアハズにもう一つのチャンスを与えられました。11節です。あなたの神主に一つの印を求めよ。黄泉のように深いところに、あるいは天のように高いところに求めよ。神様の方からご自分を試すようにと招かれている。これ以上の素晴らしい恵みがどこにあるでしょうか。しかし彼はそれを断ったのです。テキストにはこう解説されています。アハズは神を試すことを拒むことによって、外面的には神を煩わせないようにしているようで、実はそのことが神を煩わせているのだとイザヤは指摘します。しかしこの説で最も難解な点は、イザヤがイザヤ 7-11 でアハズ王に対して主なるあなたの神に印を求めよと言っているのに対して、同13節でははっきりと私の神をもと言っていることです。アハズが天の申し出を拒んだとき、彼は主を私の神とすることを拒んだのです。この時主はイザヤの神ではありましたが、アハズの神ではなくなったのでした。神の招きを拒むということは主の臨在を拒むということです。主の臨在が去ってしまったら、あとは滅びしかありません。私たちから主の臨在が去ってしまうと、エルサレムから主の栄光が去った後、ローマ軍に滅ぼされてしまったと同じことが、私たちの人生に襲いかかるのです。水曜日のところをお開きください。印を求めなさいという申し出を断ったアハズに、今度は神様ご自身が印を与えると言われました。意外なことに、その印は男の子でした。14節。それゆえ、主は自ら一つの印をあなた方に与えられる。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと唱えられる。このアハズの時代の霊的な状態はひどいものでした。敗信した王は、その治世の終わりが近づいたときに、神殿の扉を閉じさせた。聖なる儀式は中断された。祭壇の前に燭台の火はもはや燃えなくなった。人々の罪のための犠牲はもはや捧げられなくなった。朝と夕方の犠牲を捧げるときに、もう香は上に登っていかなくなった。神の家の庭を去り、その扉を固く閉ざして神を敬わない町の住民たちは、エルサレムの至るところの街角に、異教の神々の礼拝のための祭壇を、臆面もなく建てたのである。異教の神々の礼拝が勝利したかのように思われた。暗黒の力はほとんど勝ち誇ったのである。このような暗黒の時代に、神様は インマヌエルという希望を与えてくださいました。アハズが好むと好まざるとにかかわらず、主はなおも神の民と共にいると約束され、救い主を送るという慰めと希望を与えてくださっているのです。イザヤ書が別名、第五の福音書と呼ばれている理由がここにあります。木曜日のところをお開きください。ある人は、聖書の中には、恐れるなという言葉が365回見られると言います。1年365日、つまり神様は毎日私たちに恐れるなと語りかけてくださっているというわけです。なぜ恐れる必要がないのでしょうか。インマヌエルの神様が共におられるからです。私たちも試練の時に困惑することがないように、恐れるなと語りかけてくださる主と共に過ごしていきたいと思います。最後にグループでディスカッションしていただきたいテーマを2つ出させていただきます。まず第1番目、アハズ王の経験からあなたが学んだ教訓は何ですか？第2番目、試練の中にあるとき、神様があなたと共におられるという事実を聖書の言葉によって思い起こし、励まされた経験はありますか？その時の御言葉と経験を分かち合ってみましょう。神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audiobars.org へアクセスしてください。